何回か前に、
はいはい、
論文を紹介したことが、はい、回があったと思うんですけど、
はいはい、
ザイゴーティックゲノムアクチベーションっていう、まあ現象があってですね、それはいいんですけど、
はい、
なんか今更、今それ見つかったのっていうか、今まで見つかってなかったのってびっくりしたっていうね。
ありましたね。
NR5A だっけな。まあそういう NR5A2 かっていう、まあ遺伝子があるんですけど、
はい、
それがまあ受精直後の卵子と精子が受精した直後の、うん、すごく大事だってことが分かったと、
うんうん、
まあね、ずっとこう研究してる人がたくさんいる分野の割と、
はい、
本流というか、
うん、
まあ、みんなそれ知りたがってるでしょっていうことが、うん、まあ、2022年まで明らかになってなかったってことにびっくりしたので、
うん、
思わず紹介してしまったっていう、
はい、
まあ、回だったんですけど、
はい、
それに対して反響があってですね、
反響
があるんですよ
ありがたいですね。
いや、ありがたい。
どんな番組なんです
か。どの方向に言ってもなんか、ね、ちゃんとこう上回って反応してくれるので、
あ、ぜひ、はい、メールですね。
メール、
はい、お願いします。
はい、一本じゃないんでね。陽先生、陰先生いらっしゃいましたら、サンキュー達夫さん、こんにちは。初めてメールいたします。
ありがとう
ございます。玉子金と申します。
ほう、
陰陽はコロナ禍での運動不足の解消にウォーキングを始めたのをきっかけに、歩きながら聞けるポッドキャストでいろいろな番組を聞いておりましたところ、
うん、
科学ニュースを紹介されている面白い番組として出会ったことがきっかけで聞き始めました。いや、すいません、ね、最近ね紹介できてなくて。
やっぱ科学ニュース雑談、一定のニーズがあるのでは。
一定の需要があるんですね。
あ、
医学、生命科学、日本語学、医療情報や科学コミュニケーションの話、
うん、
AI の話、うん、書籍や漫画の話など、うん、広い話題にいつも引き込まれて拝聴しております。
めっちゃちゃんと言ってくれましたね。
動物は管だというお話はまさにそうだと思って聞いておりました。これまでに一通り過去回を聞かせていただき、現在2週目を走っております。ありがとうございます。
2週目1週目行くんだ。結構な量だね。
書籍の紹介も面白く、イスカリユバ作品や達夫さんのエッセイ集も読ませていただきました。
あ、
これやこのとかですかね。
間違いないです。
はい、間違いない、
間違い
ない。先日は初めて文学フリマなるものに出かけ、街角科学をゲットさせていただきました。
あら、あ、
猫の巣出していただいて、
あら、ありがたい。
多分聞くだけのリスナーとしてずっと参加していくのだろうと思っていたのですが、うん、5月30日のサイエンス誌の最近びっくりした論文という話で、
うん、
記憶の隅に引っかかる話が出てきまして、思わずメールを書いております。
うん、
20年以上前になりますが、当時の私は今では持つこともなくなってしまったピペットマンを右手に、まあ、これピペットマンを持つっていうのはまあ実験をするっていうね、
そうですね、
包丁を握るみたいな感じの、言い回しなんですけどね。
そうですね、
はいはい、とある遺伝子の発現制御を研究対象として、その遺伝子のクローニングを試みておりました。まあ、クローニングって見つけるということで、探すってことですね。
ガチマン登場です。
はい、紆余曲折の結果、行き当たったのが NR5A2 でした。
ええ、
だから NR5A2 のね、研究をされた方みたいですね。
で、
当時はまだ核内受容体の体系的な命名法がちょうど提案されたされかけたされようとしていた頃でしたので、
うん、
論文化の際には NR5A という名前ではなく、別名での記載をしました。
うん、
今やその別名はネットで検索してもほぼヒットしませんけれども、番組を聞き実験をしていた昔を懐かしく思い出しました。
うん、
いやすいませんね、このね、NR5A2 っていうこういうこうなんていうんですか、規則的な名前が付けられているものはなんていうんですか、あまり今まで注目されてこなかった遺伝子だと言ってしまったんですけれども、研究されてた方がいたっていうことでね。
そんな確率で届くもんじゃないですよこの話。すごいですね。
そうだね、それ、いや、何万個も遺伝子ってあるからさ、
やってるんだ、ね、すげえな。
引用のリスナーの皆さんはさまざまなバックグラウンドを持ちで、皆さんのお便りのコーナーを聞くのもとても面白いのですが、なかなか自分自身はこの世界に入っていくことは難しいなと思っていたので、今回紹介になった論文は趣旨は違うといえど自分の過去にかすった感じがして嬉しい気持ちになりました。 かすったところじゃないですけどね。
ドンピシャでは、
はい、ということで長文失礼いたしました、お忙しいでしょうが番組を続けてくださいましてありがとうございますということで、
いや、ありがとうございます。すごいな、まあ、当然その発声とは違うところでのクローニングだったんでしょうね。
そうね、機能というか、はい、まあ、使われている生命現象としては違うものだったけども、同じね遺伝子を研究していたと。
いすごい、ちょっとそのかすり方すごいですね。なんかたまにテレビとかで見てた芸能人と小学校が一緒だったんですよ の最上級バージョンみたいな感じ。
スピってるかもしれないね。
いやすごい、本当にそれはすごい。いやそれがリスナーにいらっしゃる、
ね、はい、もう一本ありましてですね、
はい、
ちょっと待ってくださいね、
このメールの後のもう一本って読まれるの大変じゃないのかな、
ね、あれなんだっけな、ちょっと待って、まあいいか、後で言うか、ちょっと待ってくださいね。これがさっき読んだやつで、はいはいはい、ヨウ先輩、ヤンデル先生、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます、
通りすがりの在米ポスドクです。
在米ポスドク、
はい、アメリカでね研究してらっしゃるんですね。
いいですね、
ポスドク、博士研究員ですね。
ちょいちょいいるな、
専門は発生生物学とゲノミクスです。
ど真ん中、
はい、発生生物学というのはこの場合、ね、まあ、受精してから赤ちゃんができるまでの話をやる学問なので、あ、まあ、バッチリハマってると、うん、第250回で楊先輩が紹介してくださった論文について、うん、職場が出版社に高額課金してくれているのをいいことに、
うん、
論文の本文を読んで感想をつらつらとノートに書いてみました、
まあ
まあ、ということで僕ちょっと読んでみたんですけど、このノートでバッチリ解説してくれてて、まあ、リンク貼っておくのでね、もし気になる方は読んでいただけるといいと思うんですけど、まあ、なんていうんですかね、論文の解説なので、
うん、
生命科学分かってる人はスラスラ読めるっていう、
多分僕でも割と歯が立たないやつですよねきっと。
いや、まあ、歯が立たないことはないけど、ちょっとこうなんて用語とかがあるので、その分野のね、そこはちょっと引っかかるかもしれない。
歯は立つけど銀歯外れそうみたいな、うん、そういうぐらいですかね。
そうだね。詰め物取れたみたいなね。
あ、取れた、歯ごと抜けたみたいな、そういうやつですね。あ、分かる分かる、うん、
まあ今まで見つかってなかった理由として、はい、推察してくれてるのとしては、
うんうん、
まあ、受精卵って一個一個操作して集めていくので、
うん、
たくさん集めるのが大変なんですよね、
量的に、
はい
はい、
で遺伝子を探すときっていうのは基本的には、
うん、
まあ、たくさん細胞を集めて、
うんうん、
まあ、例えば100万個とか、
あ、そんなオーダーですか、
1000万個とか、まあ、組織で言ったら本当爪 の、うん、小指の爪の先ぐらいで10の6乗とか10の7乗個ぐらい、だから100万個と数百万個ぐらいは細胞入ってるので、
あ、そうか、うん、検体量としては、
検体量としては、
そうですね、う
ん、だからそのいっぱいあるものに関しては1000万個とか詰めるのすごい全然大変じゃないんだけど、
普通は、
うん、受精卵に関してはね、例えばマウスを使っても1匹から取るのが100個程度
な、確かに受精卵なんてそんないっぱい手に入んないですよ、ね、
そう、まあ、というか100個取れるのがすごいんだよ、人間だったら数個だからさ、そういう不妊治療とかされてる、
ね、ああそうか、そうですね、
うん、
うん、
方とか分かると思うんですけど、そういうオーダーで、まあ、マウスはもうちょっと多いんで、まあ、それでもね1000個とか1万個とか集めないと実験できないってことよくあるので、
それ大変、
そうするとそういうこうマウスを使って100回ぐらいそういうのやるっていうかね、100匹ぐらいやるっていうか、そういう根性の世界なんですけど、
うん、
まあ、最近はその技術が進歩して、まあ、1個とは言わないけど割とこうやりやすくなってきたと、
あ、なるほど、
いう話みたいですね。
なるほど、
はい、
すごいな、リスナーでそれ解説してる人がいらっしゃるんですね、
うん、
それだけ幅広いリスナーから僕が以前に大腸の論文読んだ時に一切反応がなかったって一周回って面白いんですけど、あ、そうなんだみたいな。
そうっすね、
うん、
あ、
ニッチすぎた、まあ、
いやいや、だってこの論文あれだもんね、言ってもサイエンスに載ってるやつだから。
言ってもサイエンスですからね、
はい、専門がね細かく分かれてるとはいえ、
まあ、その最高峰ですから。すげえなー、はい、ポッドキャストのリスナーがメール送るくらいすごいっていう価値観が一個できました。
確かに
それはすごい。
ね、あの、一応この中に書いてあるのは、近年のシングルセルアタックセックや高感度なチップセック、かっこ本論文ではカットアンタグのおかげであろうって書いてありますね。
シングルセルアタックセックって知らないんですけど、アタックセックって何なんですか。
アタックセックっていうのは、クロマチンのオープンな領域を調べられる、うん、NGS を使って調べられる方法です。
面白いっすね、
はい、
それ大腸でやりてえ
やってる論文あると思いますよ多分。
この間出張行った時にシングルセル RNA セックやりたいっすねって話が出てきた時に、はい、あのこれガチでなんですけど、うん、あ、引用で聞いたやつだって思いましたその程度の知識であって言ったら、周りのこの臨床医に、え、先生それ知ってんすか、すごいっすねって言われて、
お、
いや、すごいっていうかポッドキャストで聞いたとは言えず、おかげさまでって言っちゃいましたアタックセックも覚えとこう。そうか、よし。
シングル、あの RNA セックとアタックセックは結構あのペアというか一緒にやることが多いですね。
ああ、そうなんですね。
あの要は転写領域がオープンになっているところとかが分かるので、ああ、それと RNA セックの、まあ、発言が相関してる
してほしいですしね。
そうそうそうそう、
あ、そうですね、うん、あ、なるほど。すごい興味あるけどお金が無限にかかるからな。
そうですね、特にシングルセルでやるとな。
ですよね、
リストサンプル数十万単位でかかるからね、
うん、悲しい額ですよね、
はい。まあ、何百万かないと実験が始められないというね、
うん、
ということでですね、特に伝わることを期待せずに自分の熱だけで喋ったんですけど、うん、今までになく帰りがあって、あの大変嬉しいです。
これまでに一つの話題に2通同時で来たって初めてですから ね長い引用の歴史。
そうそれもこう、ね、やってたとかね、読んでみましたとかね
すごい、 い
や、ありがたい話ですよ、
ね、ありがとうございます、
ということでですね、
うん、
まあ、これは前回の反響なんですけど、
はいはい、
全然関係ないんだけど、うんうん、最近こう考えてることを、
もう、
まあ、話したいことがありまして、
はい、
まあ、最近ね、うん、てか4月から、うん、まあ、病理診断を再開してですね、
はいはい、
いろいろこう一致に教わってるじゃん、
ええ、ありがとうございます、ね、
ちゃんと市原先生って言って教えてもらってるんですけど、 そこはけじめとして、
この2ヶ月半で1回だけ間違って病んでる先生って呼んでましたけど、
やん
1回だけ間違って、1
回だけ病んでる先生って間違えたっ
つ
って
間違えたありがとうございます、
ええ、いえいえ、で教わる経験ってさ、
はい、
まあ、だんだん少なくなってくるじゃん、特に仕事上においてさ。
そうですね、
イッチとか特にさ、
はいはい、
教わることほぼないよね。
まあ、そうですね。
で、例えばその自分がそんなに専門としてない領域の診断で、
はい、
すごく詳しい先生というか人に教えてもらうってことはあると思うんだけど、
う
ん、
そうですね、
それって別に一から教えてもらってるわけじゃなくて、
あ、
まあ、専門家同士でより詳しい人に聞いてるわけじゃん。
だからそうですね、
どっちかというとこう情報共有というかさ、
うんうんうん、
ニュアンスが近いと思うんだよね。その割と本当にこうトレーニングを積んでいくみたいなさ機会って、まあ、はい、当然なくなっていくわけじゃん。
そうですね、
で、うん、イッチがその、まあ、問題意識なのか分からないけど、教えるのが下手になったっていうさ、
うん、
ことをまあたびたび、最近は聞かなかったけど言ってたじゃん、一時
言ってます言ってます。
で、まあ確かにそうだなと、
うん、
なんだっけ、瓦式、
ああ、屋根瓦式、
屋根瓦式、
うん、はいはいはい、
めちゃくちゃこうキャリアが遠い人じゃなくて、まあ、数年先輩とかぐらいからこう教えてもらう方がいいっていう
イメージとしては、中学とか高校の同じ時期に通ってたくらいの先輩から習う、
うんうんうん、
だからせいぜい2年の差、
うんうん、
3年離れて入れ替わるぐらいだともう文化とか レベルとかがずれすぎてるので、
うん、
教わってもピンとこないので、
うん、
初期研修医だったら後期研修医の1年目に習うみたいな、2年しか差がないからっていう、それくらいのズレでお互いに習い合っていくのが屋根瓦方式ですね。
なるほどね、
はい。
最近また麻雀を見ててですね、
もう麻雀そうしたか、
麻雀を見ててですね、
はい、
VTuber の人たちがこうやってる新規リーグっていうね、まあ、リーグあるんだけど、
新規リーグ、はいはい、
プロ1人と VTuber が3人っていう、まあ、アマチュアの人が3人
で、チームでね、
で 4人チームでやるんだけど、うん、まあ、だから、まあ、プロの人が教える機会とかがあって、まあ、それも配信してるんだよね、
あのチームのメンバーに教える、
はい、試合だけじゃなくて、
あ、なるほど。
で、あの大井高春プロっていう、まあ、麻雀のプロがいて、まあ、現役最強と呼ばれてて、
うん、
まあ、麻雀が最もうまいと言われてる人で、
うんうん、
すごくトークも上手くてすごく面白い人で、巧みに喋る人なんだけど、麻雀の説明の時だけ、いやそれは分からないのではって俺が思うことがあるんだよね、説明を聞いてて、いやそれは初心者にそれは無理ではって思うことがあるのそれをそういうのを結構何回か体験して、あ、イッチーの言ってたやつこれかと思って、 あんだけ喋るのが上手い人でもやっぱこうあまりにも離れすぎると、そのなんていうの、説明が飛んじゃうんだよね。
飛びます、飛びますね、
うん、
飛びます。やっぱりうって思うのは、うん、学生さんとかが来て、
はい、
病理の見学ですって時に、
はい、
横に座らせて顕微鏡を見る時の一言目、
うん、
に何言うか、うん、昔すごいちゃんと考えてたのは今セットで全部忘れてたんですけど、
うん、
まず目の幅を合わせた方がいいよみたいな話、
ね、我々の使ってる顕微鏡は両目で見るから、
双眼鏡と同じですよね、
うん、だから人によって目と目の幅が違うからね、左右の、はい、
そうなんです、
間のね。
でそれを言えばいいかなと思ってて、うん、こないだ、
うん、
視界がちっちゃいんですけどって一人に言われて、
うん、
あって思ったんですけど、
うん、
顕微鏡って目につけちゃダメなんですよね、
うんうんうん、
裸眼の人、うん、ちょっと距離離さないといけない、
数ミリぐらい離す
よ。その説明僕15年間したことがないんですよ、うん、ということは、
はい、
実習で使っていたことがあるとはいえ、うん、今まで教えてきた何百人というドクターの中におそらく1人か2人、
うん、
全く見えてないのに話合わせてる人がいるんですよ。
確かにそうだね。
そう、でそのことに突然気づいて、
はい、
ほらと思ってほら教えてないみたいな前提を一切教えてないみたいな。
いやー、でもそこでさ、
はい、
見れないんですけどって言ってくれる人はいいんだけどさ、
そうそう、
なかなかね、いや、あまりにもスッと通り過ぎられると聞けないことってあるからね、はい、人間ね。
あります。で多分その時僕の方をチラチラ見ながら、うん、あれって気づいて補正した人とかが多分今まで20人ぐらいいたんですよ、きっと。
そうだね、
きっと、
うん、
で書くと細胞質がもう本当は教えた方がいいとか、
うん、
なんかそういう最低限の部分、
うん、
増殖という言葉についてとかですね、
うん、
もう遡れなくなっていて、
うん、
無理なんですよ無理なんですよ。
なんかさ、その大井隆プロがね、
はい、
教えてるのを、
はい、
まあ、麻雀もさ、めちゃくちゃ用語がまず多いわけ。
確かに麻雀難しそうですね、
うん、で、なんていうのかな、そのでも用語はさすがに気をつけて、うん、話してるんだよ。言っちゃって麻雀用語言っちゃった後はこう言い換えたりはしてて、そこはまあさ、分かりやすい部分だからこう割と気をつけられるんだろうなと思うんだけど、ね、やっぱ説明が飛ぶんだよね。これな、麻雀わかんない人にまた説明する難しさが今発生してた。例えばね、
はい、
まあ数字の並びをさ、今ちょっと、うん、じゃあ一つの麻雀を教えるっていう例を出して、
はいはいはい、
やってみようと思いますけど、
うん、
3つずつ揃えるっていうのは麻雀の基本で、
は 階をね、あの3つずつね、
うん、でこう、はい、階段とか行ったりするんだけど、まあ、234とか345とかそういうね並び方をしますと、
数字を、
はい、
はいはい、
じゃあ例えば34って持ってたところに、うん、2か5が来たら3つになるよねっていう、うん、
なるね、はい、
234か345になるよねって、
はい、
それが複合していろいろ、例えば234、うん、ごめんなさい、345、56ってあると、
うんうん、
これちょっと重なってて分かりにくいんだけど、うん、345ってのは出来上がってて、うん、で56ってあるので5と6の隣4か7が来れば、うん、まあ、3つになる、まあ、なので、うん、345456とか、うんうん、まあ、2組できるよねっていうさ、
できますね、
うん、だから2組、もう1個来たら 2組できる状態っていうのが34556ですよと、
うんうん、
でこれは4か7が来ればできますよっていうところが、うん、まず基本にあって、
はい、
その後に品質問題として、
うん、
あの1345556って形があるの。
1345561、34556、なるほどなるほど、品質問題ですね、
はい、
ああ分かる分かる、
これは、はい、さっきの34556って形だから 4と7くらいはもちろんいいんだけど、
うん、
2が来てもいいっていう、
うん、
123456になるんだよね、
5を捨てれば、
5を捨てれば、まあ、これはあの、はい、紙に書いてくれれば分かると思うんだけど、
うんうん、
でこれをまあ両面患者ってまあ用語があるんだよ、品質問題だから、ああ1切っちゃダメだよっていうこの、ああ、まあ、あのそれの説明を麻雀始めて1ヶ月の人に大井高が一生懸命しようとしてるんだけど、
ああ
なんかやっぱねパッと説明するときにあのこれ両面だけじゃなくてこう2もあるんだよねみたいな、
ああ
こう、すごい省略した言い方で言っちゃってから、あの周りの初めて2年ぐらいの VTuber が補足してたり、その説明を、
はいはい、あ、なるほど、
はい、
うんうんうん、
なんかそういうさこう一致がその説明が下手になるっていうさのがちょっといまいちよく分かってなかったんだけど、
あ、
なんかこう俺その麻雀に関してはそれ典型的な中級者だから、
もう、
あの上手い人の言ってる説明を聞けばギリギリ分かるぐらいなのね。
ああ、なるほど、うん、はいはい、
なんか多分こう病理で言うと病理専門医取った直後ぐらいなんだ多分。
そうか、うん、それって言うと、うん、あの分かりますし、うん、説明してる時に相手がキョトンってなってた時に、
うん、
その後何を考えるかなんですけど、
うん、
あ、いっけね、最初に戻るか、いや待て、ここ我慢してもらえればいけんじゃねってなるんですよ今のは雰囲気で分かってもらって、
うん、
これ一からやると今日中に次いけないから、
うん、
この5分で行きたいのはここじゃないんで、うん、飲めと思って進むとかやるんですよ、
うんうんうん、
で終わってからものすごい後悔するんですよね、結局何も伝えられなかったみたいな。
いや、そうだね、
そうなんですよ、
伝えたいことがさ、
はい、
レベルが上がっちゃうのなんでなんだろうね。
あの、
うん、
ですね、そういうふうに僕大学の時からずっと考えてて、
うん、
いつでも戻るつもりでいたのにダメだったのでダメージがでかいんですよね。
はいはい、
だから上の人たちがそういう説明をしがちだというのを20年来問題意識として持ってたのに気づいたら失っていたってことは、これ意識して治るものじゃなくて、あのもっとメソッドがないと絶対にやらかすっていうことが僕の中では分かったんですよ。
あ、意識の問題じゃないと、
意識の問題じゃない、
ちゃんとこう方法論というか、まあ、だからケアレスミスとかと一緒の類のものじゃないかと、はい、
そうです、
気合を入れるとか気をつけるとかそういう問題じゃないと、
ない、気をつけてるだけではダメ、
うん、
で何を参考にしたかというと、うん、小学校1年生の担任を
30
年ぐらい回ってくる小学校の先生、
はい、
どうやってるんだろうって思ったんですけど、うん、あのセリフ一語一句一緒にしてんのか、そんなわけないんですよねやっぱり、
うん、
でまず大事なのは教育指導要項みたいなのがガチガチにあって、
うん、
この内容をこの順番に教えなさいっていうのがあって、で予習をちゃんとしてから教えてる指導のプロなんですよね、うん、彼らは、
うん、
指導要項ない初学者の向けの本飽きて読んでない毎回違うことを教えたい、うん、なんならその場だけのなんか貴重な経験とか与えたいとか、だから全部違うことやってるんで、それは下手なんですよ
いやだそうだね、
ああ
こうさ、
はい、
やっぱりその自分のなんていうの、まあ、役に立つこととか、うん、まあ、興味深いことを経験してとか覚えて書いてほしいっていうことじゃん、
うん、
でさ、それがさ、どうしてもこう自分が面白いと思うことから抜けられないよね、
はい、抜けられない、抜けられないですね。
そのまあさ、初期研修医の先生とか、まあ、その学医学生の人とかがさ、
うん、
来るわけじゃん。で、その、うん、で説明をするわけじゃん、
はい、
イッチはさ、
はい、
まあ、それ横で見てたことがあるんだけどさ、
うん、
なんかだいぶ上の方の説明してんなって思ったんだよね。
そう
だけど、そうイッチにしたらだいぶ下の方の説明してんだよね。
ですね、それについては、
う
ん、
基本的なっていう、
先輩が横に座っててある時に、うん、だいぶ上の説明してんなって思ってんなって分かっちゃったんですよね、
うん、
でそれをちょっと僕の中で一人で考えてたんですけど、うん、医学生二人とも病理になる気がなかったので、うん、殴っとこうって思ったんですよね。
なるほどね。
多分
いやそうだな、
なんか病理になりたい、
こういうのもあるよっていうね。
そうです、病理になりたい学生だったら、うん、もうちょっと気を配ったと思うんですけど、うん、そこが緩んだんですね、きっと、
うんうん、
緩んだらもう終わりで、だからもう小学校の先生であろうという気持ちをちょっと緩ませたらもう全然ダメなんですよね。本当に教えられない、一から。
なんかさ、こう、はい、まあ俺がその、まあ、基礎研究の方に行ってさ、うん、その間こう十数年間さ、ずっとこう病理診断のさ、
はい、
こうトレーニング自分にし続けてきたわけじゃん。
はいはいはい、
だからその、はい、まあ、もうだから全然見えてる景色が違うよね。その
ああ、うん、そうなのかな。
だって十何年間前はさ、多分そんなには変わんなかったわけじゃん。
あ、まあそれはそうですよ ね。それはそうですね、う
ん、その、
うん、
思い出せないぐらいさ、まあそりゃそうか、十何年同じことやったってか、一つのさ、
そうです
ね、専門やり続けたらそうなるよね。まあそりゃそうだな。
かつその都度同じことやってんですけど、ご褒美をもらう場所をどんどん上に上げてるんですよね、
相手が。あ、自分が、
自分が、
あ、自分がね、はいはい、
その時の知識で説明して、
うん、
自分と同じかそれよりちょっとレベルの高い人に、うん、お、よく勉強してんねって言われることを目標としてると、
うん、
自分でうまく説明できたことはもうクリアなので、
うんうん、
次行くんですよね、
うんうんうん、
で教科書とか書いてるとまさにそれがあるんですけど、
うん、
教科書書くじゃないですか、うん、で書評で自分より格上の教授クラスの人にいい教科書だって褒めてもらいたいんですよ、
うん、
そうするといろんな人に読んでもらえるから、
うん、
結果的に教授陣が全員褒めてるのに学生は分かんない本に向かっていくんですよ、
うん、でもそうだね、
意味ねえって感じなんですけど
まあその初学者向けに書く本だとしたら意味がないよね。
意味ない、意味ないんですけど、僕それなんか何回かやってるんですけど、うん、実際だからあの書評は絶賛なのに部数全然出ないみたいな、
あ、
やばみたいな感じなんですけど、うん、そういうことばっかりやってると、
うん、
あのずっと先頭にいるので、勉強の、うん、かつての道とか覚えてないですね。
かつての道とかね、
昔書いた教科書を読むとすごい丁寧なんですよ。
ああ、
自分は。
なるほどね、教科書書き始めてからでもだいぶ変わってんだな。
もう7年くらい経ってるので、うん、最初に書いてた教科書の方が初心者向けなんですよね、
うん、
やばっと思って、
なんかそのまあ大学にさ、俺が行った時の最後の方はさ、確かにこう人からこう一から物を教わるって なくなってたんだよね。
ああ、
まあそうじゃん、普通。
確かに。
うん、
はい。
うん、だからなんか一もなんか一から始めればいいんじゃないかなと思って。
一からか。
何か仕事じゃなくてね。
いや、わかります、言いたいことは。うん、何年か前に 一から始めたいって、うん、医学書院のメガネのイケメンに、うん、哲学どっから始めたらいいですかって聞いたんですよ。
はははは、はいはい、
前に一回喋ってるかもしれないですけど、そしたら、うん、市原先生の場合はってそのイケメンがずっとこう首をかしげながら考えてるなんかギリシャ神話みたいな風景が一瞬あって、うん、その後をユクスキュルですねって言ったんですよ、
うん、
環世界だと思いますって、
はいはい、
そこから行くのがいいですって言われて、僕それまでになんかベルクソンとかに打ち死にしてたんですけど、
うん、
めちゃくちゃ分かったんですよ、
うん、
すっごいと思って、これが一から勉強するってことかって思ったんですよね、うん、でやるじゃないですか。すると一からは文庫とか新書とかの学生向けの簡単な本から入るんですけど、あっという間に次行きたくなるんですよ一から始めると、
うん、
で全然自分の実力上がってないのに難しい本行って打ち死にを繰り返すことになるんですけど、
はい、
それ楽しくやってるうちに7年経って特に何の上達もなくて、一から始めるのすら下手。
あのね、なんかね、うん、誰かから習えるもので、
習えるものでだ、自学とかじゃなくて、
うん、
いやそう、
誰かから習えるものでどれぐらい今の到達度が分かるもの、だからゲームとか一番分かりやすいんだけど、そういう意味だよね。
ゼルダ、
ゼルダ習えるの誰かに、
あの任天堂が教えてくれます
いやあのね、はい、多分 RPG とかそういうのは経験があるからもうダメなんだよ、は
い、
一からじゃないんだよ多分。例えば麻雀だったら一はルールをギリギリ知ってるぐらいだから、
ギリギリ知ってます。
まだあの全くの素人じゃないけど、ああ、まあ、初級者とか初学者とは言えると思うから、 ありだと思うんだけど、
まあ、
将棋とかね、分かんないけど、
いや分かるな、うん、でもそれって今この話の結論って、うん、多分そば打ちしますになりません
誰か習えるんだって
、ね、習えるなる、
うん、いいと思うよ、
そば打ち習いますになると思うんですよ、うん、みんながやるわけが分かるな、うん、そう、あの一から習うこと自体が下手ですよね、からつい自分を入れてしまう、
うん、下手っていうか、
はい、
そういうなんかこう病理のレベルが実力が上がりすぎてしまったっていうことに加えて、
はい、
ここ最近一から何かを習ったっていう経験から遠のいてるっていう、だから両方あるんじゃないかなっていう気がちょっとしたんだよね、こう自分でこう教えてもらうようになって。
分かるな、やっぱ誰かに教わるべきなんだな、うん、ちょっとどうしよう、今から当直のやり方とか教わってお金稼ぎになりますかね到着したことなく免許はあるからできないことはないけど、今からやったら地獄だろうな、教えてくれない気がしますね、
教えてくれないかもね、
医学じゃダメですね、うん、やっぱり何か違うもので教わる、
うん、楽器とかでもいいと思うけどね、
楽器、うん、
あ、あ、体動かすものはまたね、あ、でもね、
あ、
なんていうのかな、こうさ、
楽器か、まあ
そのいわゆるボードゲームであるじゃん、
はい、
まあ、麻雀もそうなんですし、ああ、まあ、将棋とかもそうだと思うんだけど、
はい、
一応理屈があるけど、
ああ
、理屈と経験値どっちが大事かって言ったら、うん、若干経験値が上回ってくるじゃん、複雑すぎて。
分かる。
で麻雀も同一局面が現れないって言われてるの、確率的に全く同じ牌を4人で持っててみたいなことがないって言われたの、確率的に。
ああそうなんですね。
で将棋も途中まではだいたいこう過去にあったけど、うん、どっかから分岐してこっからはあの前例がないっていう状況に入るらしいんだよね、でまあプロ棋士の人はさ、みんなさ、こっから前例ないですねって言うんだよ、まあ、全パターン知ってんのかみたいな思うんだけどさ、まあ、知ってるんだよね、こっからはないって言うからさ、みんな解説の時に、
すごいな、面白いな、
そっから入ると、まあ、実力というか、まあ、自分の研究だったりとか、うん、まあ、その時の思考能力だったりとか、うん、まあ、そういうものに入るけど、まあ、それ以前にそもそもあらゆる過去のパターンを知ってるってことが前提にあるみたいな、彼らはね、ああ頭がいい以前に、
ああ、そう
で、ああ病理診断もさ、なんか理屈3割経験7割みたいな感じしない？
ありますありますよ、僕理屈7割だと思って入ってますから、なおさら実感します、めっちゃ経験ですね。
だからその見てない、見たことがないものはさ、その教科書で読んでても分かんないっていうさ、
あとですね、自分の認知が歪まされた経験がないと、教科書を読み違えるんですよ。
読み違える。
教科書に書いてあるこの文体の時この写真真に受けると超失敗するよねっていう経験がない人って、あの 教科書をですね何百冊読んでも正解にたどり着かないんですけど、
うんうんうん、
その教科書の絵の出方となんか診断難しい時の探しのコツ違うよねっていう経験が、
うん、
10回くらいあると教科書1冊でたどり着くようになるんですよね。
うん、なるほどね。
すごい違うんですよね、そこ。
あ、いや、あのさ、俺そのもうイッチもそうだけど、まあ、この話前もしたんだけどさ、
はい、
俺もどっちかって頭でっかちだからさ、はい、あのね、理屈が7割だと思って入ったけど、
そう入った、
まあ、そうや、どうやらそうじゃないらしいって。だから例えば、うん、イッチが俺に教えてくれるときに、はい、ここは説明できないとか、はい、ここは言語ができないけどこうなんですって言うじゃん。
僕めっちゃ言いますよ ね、それ。
でもそれ言う人って基本的には理屈で考えたいとか言語化したいと思ってるからこそその言葉が出てくるわけじゃん、うん、
で
病理院の中には結構そういうタイプじゃない人もいて、これはこうだよねとか、なんかモコモコしてるよねっていう、あ、まあ、ニュアンス語で説明することに特に疑問を覚えていないっていうかさ、
ああ、
そういう感覚を磨いていくっていうことも多分病理診断の、まあ、その道だって普通こうなんていうの、スッと最初から受け入れてるタイプの人もいるじゃん。
わかります、
はい、イッチは多分そこを一回格闘してると思うんだけどさ。
めっちゃ格闘したんですよ。なんかですね、あの打率の良い、
うん、
小学者から中級者でも打率の良い診断をできる臓器と、
うんうん、
総論当てはめるたびに失敗する臓器があって、
総論ってのはまあ原理原則みたいなもんね。
原理原則です、うんうん、一般的にこういう見方するし、うん、こういう言葉にするんだけど、うん、言葉にしていっても結局これとこれの区別つかないっていう経験が多くて、
うん、
そこはあのめちゃくちゃ頑張ると言葉になるんですけど、
うん、
むしろ他の経験を歪ませることにもなるので、
そこがなんか特殊事例だから、それをそこをあまり言語しすぎると原理原則をまあないがしろにするっていうか、
はい、
逆にそこは歪んじゃうと、
まあ、複雑すぎる、
うんうん、複雑すぎる、ね、
野球に例えると左バッターの、うん、右打者に対して左バッターが投げたスライダーが膝元に落ちない時の打ち方みたいな話を一般的なスライダーの打ち方で喋っちゃいけないと思うんですよね、
う
ん、
そうだね。
今何言ってるのかだんだんめちゃくちゃいい表現なんですけど誰もいいと思ってない気がしてきたけど、
うん、
っていう時にここは言語化できないって言うんですけど、あのかなり濃厚なニュアンスがあります、やっぱりそこには。
いや、なんかね、うん、ま、無理やり共通点見つけるわけじゃないけど、だから麻雀もさ、パターン認識と理屈があって、はい、でもパターンが多すぎるがゆえに言語化できないぐらい複雑になる。あの、で特に未来予測だから、あの確率通りやってても、はい、うまくいくときとうまくいかないときがある。だけどプロはこっちの選択肢を取ったら100回中51回うまくいくっていう方を取るっていう、そういう世界なんだよね多分、まあ、感覚的に言うと50、51回と49回は差があるよねっていうのを突き詰めてやってる人たちだから、でそうするとかなり細かいところまで考えるので、なんかいやこれそこそこよく言うのが、形から言うとこれを切るんだけど、でもこの局面ではこっちなんだよねって言うんだよ。でその要は原理原則では答えが A なんだけど、この局面に限って言えば B なんだよねっていう、その例外とか複雑なパターンをいかに知ってるかっていう、経験してこうなんていうの、あの血肉にできてるかっていうのが、まあ、プロとしても強さというか麻雀力なんらしいみたいなんだよね。
完全に言ってることが分かります
ね。そうでしょう。
完全に分かります。
だからその複雑、すごく複雑なものを扱って、かつその確率みたいな未来予測みたいな、本当にやってみないと分かんないっていう要素が入るっていう意味では、共通点があって、でそれをこう突き詰めていってるっていう意味でも同じなので、なんかこうすごい共通点あるなと思いながら見てんだよね。
ちょっとせっかくなので聞いてみたいんですけど、うん、あのですね、診断を解析するときにやった方がいいと思ってることが一個あって、
うん、
自分の脳の傾向を解析しといた方がいいっていう感覚があるんですよ。
あ、
何言ってるかというと、この誤診は俺がこういうこと考えがちだからよく起こすよねってとこを言語化しとくと、細胞の方から寄ってくるんじゃなくて、自分がこう見えるときってなんだっけって方からリスクヘッジできるんですよ、ね、で
思考の癖みたいなね、
癖です、思考の癖です、うん、でこの間一個あったのが、超絶珍しい病気のまあまあある変化のパターンと、そんなに珍しくない病気の珍しい変化のパターンで迷う
、はい、
そういう局面があったんです、
はいはいはいはい、
でこれこのさっきブログに書いたんですけど、あのそのうち公開されるんですけど、
うん、
例え話としては、 ヘラクレス大角兜のちょっと違うやつと、
うん、
ミヤマクワガタのかなり違うやつ、
うん
う
ん、
でどっちに診断行きがちかって言った時に、僕ヘラクレスが好きなので、
うん、
ヘラクレスだなって思いがちっていう弱点があったんですよ僕の中に。あ、だ超冷静に考えるとヘラクレスのやや珍しい VS 深山の超珍しいだったら、この場合どう見ても深山から攻めるよねなんですけど、
はいはいはい、
明らかにその時無意識でヘラクレスから追ってってるんですよ僕、
うんうん、
で結果間違えてるんですよ、
うん、
でこの間あのコンサルテーションして聞いたら深山だねって言われて、深山かと思って全部つながるんですよその瞬間に。あ、だから、あ、だからってなるんですけど、
そのいろんなことを腑に落ちたわけね。
そう、腑に落ち
た。それをそっちを考えると
ヘラクレスだと思ってたからしっくりこなかったんだみたいな、うんうんうん、他の人が聞いたらもう失神しそうな、そりゃそうでしょっていうのをこの10年で2回くらいやってるんですよ、
うん、
つまり僕そういう間違い方するよねって今回これを言葉にしたので、次は多分コンサルテーションする前にあれって思える気がするんですよね。
うん、
俺の何かが理屈を歪めてるとか、
すっごいちゃんとしてない例えで言うと印象で言うと一致ってなんかね、思考のビーチフラッグが早いんだよね。そう時々思う。
なるほど、
はい、
早いんですね。
早い
んだな。
うわーってうわーって取っちゃう時があるなと思う。でそれ、うん、はい、それはだから一応特性としてね、そうなんか思ったことあるな何回か。
取った後に、うん、その取ったフラッグのが何点かっていうのをずっと考えてるんですけど、
うん、
実は隣にもっと点数の高いやつがあるんですよ。けどそこをまず取ってしまってるので、
うん、
でそれをやるよねっていうフィードバックをかけると、
うん、
俺この局面でこの細胞こういうふうに読みがちだなってなって。うん、読まないための理屈が新たに出てくるんですけど、あの細胞の言語化だけだとたどり着けないんですよ。だから自分を言語化しないといけない。なんか麻雀とかスポーツ選手とかないですかね、その自分の癖が。
めちゃくちゃあるんじゃない。なんか麻雀、ね、どういう局面があるかなと思って今考えてた。あんま思い浮かばないんだけどさ、まあ、でもすっごい単純なところで言うと、ドラ好きな人とドラ嫌いな人っていうのがいて。
ああ、そうかもしれない。
そもそも、
そうそう、
だからなんかパッて何切るか考えるときに、うん、まあ、ドラっていうのはボーナスをつく牌があるんだけど、
はい、
それをまず捨てる方を考える人と、うん、まず持ちたいって思う人がいて、でそれを直そうとすると本当は持ってた方がいいところで捨てちゃったりとか、逆転しちゃったりするパターンもあるから。
そう、わかる。
まあ、だから要はずっと微調整を続けるしかないんだよね、最終的には。ちゃんとしたところに持っていくためには。
わかるな。いや、うん、でいや これ多分今極意に近い話を今ずっとしてると思うんですけど、っていうところが楽しくなってる今、
うん、
初学者に教えるのが辛くてしょうがない、
うんうん、まあ、そうだね。そうだね。いや俺ね、まあ、だからさ、俺はさ、そのなんていうのかな、あのまださ、
はい、
分かんないことだらけだから、あの専門的なね、病理診断に関して。でもとりあえずあんまりなんでって聞かないようにしてるんだよね。
ああ、意図的なんですね。
はい、はい、っていうことにしてる。
ああ、いや、分かります。
その理屈を追わないっていう、
はいはいはい、
こういう感じなんだなみたいな、
うん、
それ多分さっきの話と同じなんだけど、そういうことが最初からできる人っていう、最初から経験ベースで行こうと思ってる人はそれでいいんだけど、
うん、
俺絶対20代の頃だったらなんでだろうと思ってると思うんだよね。
なるほど。
で、まあ、今でももちろんなんでだろうって思うんだけど、説明聞いててその理屈が分かんない時は。だけどそこは理屈を追わずに結論だけ一回インプットするっていう。
一旦飲むんです、ね、
一旦飲む。で、昔は結構理屈が分かんないことは自分の中インプットできてなかったんだよね。
分かる。
ないことにしたんだよ。入れられなかったから。これだから経験がね、まあ、無意識の経験は蓄積してると思うけど、なんかその意識的にこのパターンねって言って記憶にすり込むみたいなことはすっごい苦手だったんだけど、それをやっ それをやった方がいいんだなってことが理屈で分かったっていう、この直感と論の話をずっとこの5年してるけど、同じことなんだよね結局。
そうなんですよ。それを飲んだ方が最終的に効率がいいっていう理屈になる。
それがようやく分かってから飲み込めるようになるっていう、この面倒くさいね。
本当にそう、本当にそうなんですよね。
これなんかこれ前話したけど、俺ね基本的に理論が先行するタイプなんだけど、うん、2つだけ経験が先行してることがあって、それが病理診断と麻雀なんだよね。だからそこもなんかね、自分の中でまあなんか面白いんだよ。
宇宙が似てるんだ。
はい、病理に関しては実験を優先しやったから、あんまりその教科書的な勉強する時間をあまりこう取ってなくて、
うん、
だけど大学院生の時に、前20代もやった時はまあこう見なきゃダメなタスクがあって、それはなんとかこう うん、やってた、
うん、
その聞きかじった知識とかも含めて、
うんうん、
だから、うん、なんか件数はまあそれなりにやったんだけど、その当時、
うん、
だけどそれに対して知識量が少ない。麻雀も友達とこう楽しんで打ってたばっかりで、
うん、
こうなんか一応麻雀の理屈 本とかあるんだけど、本とかもあるんだけど、うん、そういうのあんまりやってこなくて、うん、ここ1年ぐらい急にその大井高原の動画を見始めて、なんか感覚でこれ切ってたけど、あこういうことかみたいな、こう後で理屈が追いつくみたいな現象が珍しく自分の人生の中であって、
あ楽しそう、
だいぶ言語化されてすっきりしてきたんだよ
いいですね。
なんかこれ合ってんのかなと思って麻雀やってたことが、いい、ね、これだからこういう理屈なんだみたい なんか、ね、そういう意味で今なんかイッチーはさ、その俺が病理診断やってる時に素因があるって言ってくれたんだけど、
素因ありますよね、
うん、だから知識、まあ、まあ知識も経験もないんだけど、知識はないにしてもちょっと見た経験があると、昔。
そうですね。
だから一応そのゼロではないっていうさ。
そして、うん、診断学のその根底のところにあるその未来予測的な部分、麻雀の話さっき出ましたけど、それに対する理解の、深度が深いんですよやっぱり。
いろいろね、そうだね、
結果的にこういう思考のもとにこういう決着をする分野なんだなっていうのの理解が他の人よりもいいんですよ。それが多分素養なんだと思います。
まあ、確かにそれは20代の頃やってる今の方が理解してるかもね、
うん、そうですね。なんかいろいろ分かってきました。病理って転校組たまにいるんですけど、
うん、
転校した人でめちゃくちゃ優秀な人しょっちゅういるんですよね、
うんうん、
どこどこ大学の教授とか、はいはい、元何かで今病理だけど、うんうんうん、ずっと病理じゃなかったのっていうぐらい頭いいみたいな、分かりますもん。なんか別のとこで素養だけ鍛えてあったんだなみたいな。
あ、なるほどね、あ
でこっち入ってきてまだ経験も知識もないんでよろしくお願いしますって言って、脳の構造が完璧な状態で、
うん、
ギュンギュン吸収してってあっという間に人を追い抜いていく感じ。
あなるほどな。
なんか見えてきますそれ。
まあ、そろそろね時間がいいからもう終わろうかなと思うんですけどその大井高原が率いてるチームがあって、はい、そこは本当にいいバランスで、3人 VTuber の中で1人はもうプロと同じぐらい上手いって言われてるし、
ね、あなるほど、
うん、それを教えることはほぼないんだよ、
うん、
でもう1人がもう初めて1ヶ月のど初心者なの、
うん、
ルールをようやく覚えたぐらいの、
うんうん、
でその間に入ってるのが渋谷春っていう、
うん
う
ん、
Apex FPS がめちゃくちゃ上手くて伸びてきた配信者の人なのね。
へえ。
で Apex もまあなんていうか、その要はさ銃で撃ち合って倒すっていうゲームなんだけど、
うんうん、
20チームぐらいバトルロワイヤルでやるやつだから、
うん、なるほど。
なんかその状況判断が大の方もかなり大事で、フィジカルとその状況判断が両方あるところで、でなんかマップってさ、そのフィールドがあるわけじゃん、打ち合う、
はいはい、
結構広いんだけど、
はい、
それはまあ何パターンかあるのかな、うん、その建物のどこにドアがついてるかとかも全部覚えてるらしいんだよね、ずっとやり込んでるから、
うん、
だから、うん、そのやり込んでる経験とかもやっぱ大事で、
うん、
でそういうゲームの上手くなり方っていうのをめちゃめちゃ知ってるんだよ。
なるほど。
でそのテクニックとか考え方をフルに今麻雀につぎ込んで、こう麻雀上手くなってってるんだけど、
はあ、
なんか完全に麻雀の上手くなり方にフィットしてるんだよね、はあ、その最初から。
言ってもしょうがないし、みんなが言うことを言いますけど、うん、 病理診断やったらハマりますよ、
うん、
きっと、
うん、なんかね、うん、こう習う対象のさタイプによって多分習い方のベストの方があると思うんだけど、うん、なんかね病理診断そういう意味で言うと結構世の中の多くのものと同じでさいろんなパターンのものがたくさんあって理屈もあるんだけどみたいなさあるじゃん、はい、
あります
職人技でもいいしさ
あります、
ね、何でもいいんだけど、うん、だから数学とかさあっち系のものとは、ま、全然違う体系だなとは思うんだよね。
違う
言語とかにも近いかもね。
そうす
英語覚えるみたいなフランス語覚えるみたいな
多分その渋谷春さん、うん、僕より病理診断に向いてると思います。
あの20代の頃の我々よりは確実に向いてる、ね、
向いてる向いてる。僕 FPS 下手ですもん
いやね、だから FPS は運動神経プラスさそういう上手くなり方というかトレーニングの仕方を自分で分かってるっていうのがさ早く上手くなるために必要だから。
この話面白い着地してんの今、うん、なるほど
そういう話でございました、
はい、
なんか何回ずっと前から話してきたことの、まあ、アップデートバージョンみたいな感じですけど、うん、ちょっとそういうことを考えてたので、うんまあ、引き続き病理診断頑張ります、
はい、よろしくお願いします
、はい、
今日はお世話になります
以上です。ごきげんよう
ありがとうございました。